おいしさの主題色数30のほど、その時、外食には人生を変える力がある。外食には人生を変える力があります。人生を変える力と言った大げさに思うかもしれませんが、大げさではありません。例えば、次のような経験がありませんか。落ち込んでいるとき、おいしい料理を食べたら元気が出てきた。ストレスをためているとき、外食でおいしい料理を味わってリフレッシュができた。悩むことを抱えているとき、カフェでリラックスしていると、急に解決策が見られた。日常何年を感じていたとき、新作の料理を食べて新鮮な刺激を感じた。友人と居心地のいいカフェでおしゃれを楽しんで、友人との絆が深まった。大切な年に大切な人と一致レストランで特別な時間を過ごして、いい思い出ができた。高級レストランで素晴らしい接客サービスを学び、その後の人生に生かされた。確かにそういうこともあったかもしれない。心当たりがあれば、その素晴らしい運転に気づいてください。知らず知らずのうちに、あなたは外食から助けられています。外食は私たちの日常に溶け込んでいることの反応点が見過ごされやすい。改めて振り返ると、知らず知らずのうちに外食から反応を受け入れていることに気づくはずです。まず、外食から受け入れていることに気づくことが大切です。外食は縁の下の下の下の存在。外食とは何か、いわば縁の下の下の下の存在です。普段は毎日しませんが、いつの間にかあなたの人生に影響を与えている存在です。ただ、外食と侮ってはいけません。外食は私たちの日常に溶け込んでいる存在ですが、人生に活の影響を与えています。腹でなく、心を満たす力があって助けられています。美味しい味に癒されたり、素晴らしい料理に感動したりします。気分転換になったり、心が軽くなったり、思い出になったりします。間のヒントがやられたり、生き力をもらったりしています。なんて素晴らしいことなのでしょうか。外食の発生によって、あなたはたくさんの恩恵を受け取っています。縁の下の下の下のため、普段外食を意識することは少ないかもしれませんが、確実にあなたの人生に活の影響を与えています。今一度、外食に感謝しましょう。もっと外食の価値を高くしてください。外食は人生のパートナーです。外食には人生を変える力があるのです。外食の価値を再認識する。美味しさの主題色数30のほど、その2、いい外食をしようと思ったら、自分が何を求めているのか理解しておくことが大切。よし、食べに行こう。そう思ったら、まず確認しておきたいことがあります。自分が何を求めているかです。外食をしたい、美味しいものを食べたいと思いますが、それでは抽象的です。一言で外食といっても、無数の飲食店があります。美味しいものを食べたいと言いますが、美味しいものも様々でしょう。行き当たりばったりでお店に入るのも分かりませんが、自分の欲求をきちんと満たせることはありません。そこで大切にしたいのは、自分が何を求めているかです。外食をするとき、自分が求めていることを確認することで、行くべきお店も見えてきます。行くべきお店も見えてくるから、自分の欲求を満たしやすくなり、外食の満足度を上げていきます。自分が求めていることがあれば、行くべきお店の効果が見えてくる。食べに行くときは、まず自分が求めている欲求を探りましょう。甘いものを求めているのか、辛いものを求めているのか、さっぱりしたものを求めているのか、肉を求めているのか、麺類を求めているのか、リッチな気分を求めているのか、新鮮な刺激を求めているのか、自分が求めていることがあれば、行くべきお店の効果が見えてきます。甘いものを求めているなら、ドーナツ屋さんやアイスクリーム屋さん、辛いものを求めているなら、カレー屋さんや四川料理、さっぱりしたものを求めているなら、おそばおさんやうどん屋さん、肉を食べたいなら焼肉屋さんやステーキ屋さん、麺類を求めているなら、ラーメン屋さんやパスタ屋さん、リッチな気分を求めているなら、斜めのお店や高級なお店、新鮮な刺激を求めているなら、行ったことないお店、自分が何を求めていることを確認することで、行くべきお店も知られています。外食の正解はあなたの心の中にある。外食をしたいと思ったとき、自分が何を求めているのか教えてください。この授業でいいのです。自分の気持ちに集中すれば、食べたい料理が浮かんでくるでしょう。食べたい料理があれば、行くべきお店も見えてきます。食べたいものを食べることで自分の欲求を満たしやすくなります。結果として、いい外食につながります。自分が求めていたものはこれだ。と、喜んで外食の満足度を上げていきます。外食の正解はあなたの心の中にあるのです。外食をするときは、まず自分が何を求めているのか教えてください。おいしさの主題食数30のほど、その3、お店に行くときは、車より徒歩を選ぶ。少しでも歩く距離を伸ばして、お腹を支えよう。外食をおいしく楽しむポイントは、徒歩を選びます。お店に行くときは、できるだけ車より徒歩を選びましょう。歩いてお店に行くときは、食事前の買い物になります。歩いて体を動かしておけば、それだけ体を正直に届く胸を支えることができます。空間が続くことで、それだけおいしく料理を楽しめるようになります。どこでも筋トレで続いてしまうなら、夜道や毎日をしてどのようにしていくのも分かりません。少しでも歩く距離をなくせば、それだけお腹を支えることができます。散歩を楽しんでから食事を楽しむのも大事なものです。車を使うなら駐車場に工夫がある。お店まで距離があって、車を使うしかないこともあるでしょう。車を使うなら駐車場に工夫があります。わざと行くから少し離れたところに駐車しましょう。車からお店に行くまでの距離が長いことでたくさんあります。10歩でも20歩でもたくさんあることです。たった10メートルでもそれだけ距離を消します。たった10メートルを離しないことです。一歩、帰りで10メートルになります。そこまでしなくてもいいのではと思う人もいるかもしれませんが、一つのアイデアとして頭に入れておいてそうなんでしょう。もちろん、デートや家族での場合は単純に行きませんが、一人で外食を楽しむのは難しくはないはずです。帰るときも外に出れば食事の買い余裕があれば食事を終えて帰るときも特にチャレンジしてみましょう。食事の買い運動をすれば食事消費が流されます。暇の防止につながって健康にも活かせます。バスや電車を使っていながら消費地前で置いてみるのもいいでしょう。消費地前であれば何とか歩いていけるといいでしょう。食事の買い運動になって食事の余裕も長続きします。帰り道を歩きながら食事の余裕に浸るのも大きくなります。お店に行くときはなるべくことにする。車を使う場合はお店の入り口から離れたところに駐車して歩く距離を増やす。美味しいから食事の数30のほど、その4、食べたいものを食べるために遠くまで出かけることもあっていい。テレビや雑誌では飲食特集を見かけることがあります。話題のレストラン、おすすめのラーメン店、話題の人気のテレビ屋さん、メディアに掲載された飲食店ならばどんな味なのだろう、一度食べてみたいなと気になるもの、食べたいものを食べるためにわざわざ出かけることがあります。そんなときわざわざ遠くまで出かけることを試す人もいます。見たらね、行列になるのが大変だよ。メディアに出されているよ。話題といっても結局は宣伝だよ。美味しいところなら知らないでしょ。わざわざ遠くまで食べに行くなんて大げさだよ。そう言われると心がちょっと傷つきます。やっぱりやめようかと考え直す人もいるかもしれません。しかし、ここが始まることです。見たら悪いことはありません。見たらは言いたいと有効に言ったんですよ、ということです。それはそれで素晴らしい魅力です。見たら見たらしく堂々と行動すればいいこと。あくまで自分の人生であり、自分のことなのですが、食べたいものを食べるために遠くまで出かけることもあっていいのです。隣町まで行くのも OK、交通機関のも OK、現代に出ていくのも OK です。気づいてください。食べたいものを食べるために遠くまで出かけることは何も実現の一つです。つまり、夢を叶える行動です。夢を叶える行動と思えば、いかに価値のある行動を叶えていくでしょう。食べたいものを食べるために、わざわざ手間かけていただけることもあっていい。食のモチベーションは大事です。無駄なことがなく、むしろ有益なことがあります。それはこういうことであっても、わざわざ手間かけていただけることになります。移動時間の思い出になる。食べたいものを食べたときは、それは思い出になります。本当に美味しい食べ物を食べて美味しいと感動した経験は何年経っても忘れられません。食べたいものがあって、ようやく食べることができました。思い出になることも確定です。そこまで行くのに手間がかかると言いますが、自分が納得しているなら、その時間の思い出になるでしょう。時間と量が高いから思い出しかけます。食べたいものを食べるために遠くまで出かけることもあっていいのです。食べたいものを食べるために遠くまで出かけることを肯定的に言っている。美味しさの主題食数30のほど、その後、きちんと近くに開いてからレストランに行くとより美味しくいただける。食生活を豊かにすることは服装になります。外食でレストランに行くことがあるでしょう。自分の喜びということもあれば、実際に面倒くさいこともあるはずです。カジュアルレストランであれば、ドレスコードはないので自由な服装で入店できます。もちろん、普段でいいのですが、ここに食生活を豊かにすることがあります。あえて、きちんと近くを決めてください。そうなんだから。男性であればスーツやジャケットをして冷凍して革靴を履きます。女性であればきれいにメイクをして手作業を整え、お気に入りの装飾品で着飾ります。もちろん、重複でドレスアップするのも OK です。もちろん、きちんとした髪やバッグを使うといいでしょう。すると、どうでしょう。適度な緊張感が生まれ、気分もテンションも上がるでしょう。ここがきっと一番に切実なインとの表情もフィットするでしょう。普通に食べるようにならないように体が感じるはずです。普通には人気の動揺させる力があります。きちんと着飾装着と、フォーマルに考えながらなります。身につける服装の段階を上げることで、レストランや料理が何なのか分からないようになります。リッチな気分になったり、食事の雰囲気が良くなったりして、料理を良い美味しく食べられるようになります。気分の問題からこそ大切です。きちんと着装することで自分がレベルアップして料理の流れが感じてきます。誰かと一緒に行くときはもちろん距離で行くときもきちんと着装で行ってみましょう。いきなりレストランのことができます。いきなりレストランは分かりますが、追加料金なしでリッチなだけでも楽しめるのですが、やってそうならません。お店の人からもきちんとしたお客さんとして見てもらえるようになるでしょう。レストランの楽しみの場合になりとした気分になります。きちんと着服に入れてからレストランに行く。美味しさの主題食数30のほど、その6、店内に入ったらまず雰囲気を楽しもう。店内の雰囲気も一つの芸術作品。外食でお店に入ったらまず雰囲気を楽しんでください。 店内に入った瞬間、あなたの他に失敗されているものがあるでしょう。おしゃれな店やセンスの良い音楽、楽口に入った方が、新しく出された照明、家や新たな業植物、目に見えるものもあれば、見えないものもあります。すでに何人かお客さんがいて、料理を楽しんでいるでしょう。美味しそうな香りが漂っているかもしれません。そうしたお店の雰囲気を浮かんで感じ取り、きちんと楽しむことが大切です。それは全て内職の味わいです。ここでしっかり感じ取れば、鳥肌が立ちます。店内の雰囲気作りはお金と手間がかかっている。どのお店も店内の雰囲気作りはお金と手間がかかっています。普通に内装やインテリアであっても、突然そこに出現して自然と形作られたのではありません。だから設定したものです。意図やこだわりが反映されています。照明、音設備、観葉植物などはよく見せられる定番ですが、突然あるわけではなく、意図やこだわりが反映されています。シンプルなインテリアでも購入のお金がかかっています。業者に設置してもらったら工事がかかっています。もちろん、所有ベースもあるでしょう。たとえインテリアでも全てがそのままというのはまだやり、ところどころに手を加えています。店内の雰囲気作りの一環としてお金と手間がかかっています。個人経営のお店は店長のこだわりが反映されていることは少なくありません。例えば、宅地に入った階が働いているとします。シンプルな階であっても何らかの意味があります。なぜこれを選んだのだろう。この意味はどんな意味があるだろう。どこで手に入れたのだろう。階を見ながら店長のこだわりを想像しているのも面白いでしょう。店長にこの意味はどんな意味があるんですかと質問すれば待っていましたと何らかに答えているはずです。店内の雰囲気も一つの芸術作品。外食といえば料理までに注意が向きですが、その範囲ではありません。店内の雰囲気も外食の楽しみの一つです。お店に入るときは美術館に入るような心持ちになってください。店内の雰囲気も一つの芸術作品です。ご飯のおじさんで集中力と注意力を高めましょう。気持ちよく一口して緊張感もそうです。あなたの感性が高いです。一生一点に高めた状態でじっくり味わうことが大切です。美術館に入るつもりでお店に入りましょう。店内に一歩踏み出した瞬間から芸術鑑賞がスタートです。店内に入ったらご飯のおじさんで雰囲気を楽しむ。美味しく楽しく外食をする30の方法。そのなら、無料でいただけるものとも店側にとっては有料。外食の一つとして美味しく味わっていただく。外食では水やお茶が出てきます。席を案内されてしばらく、ただ喉の渇きを潤すものとして、こちらからお願いしなくても水やお茶が提供されるのが一般的です。基本的に無料です。グラス1杯分の水や4杯分のお茶は外食ではありふれた工程です。この水やお茶をどう思うかが大切です。水やお茶は無料であり、料理でもデザートでもないため、外食のうちに入らないものと考えがちです。当たり前のものとして特に注意を向けることは少ないのではないでしょうか。しかし、これは誤解です。水のお茶も外食の一つとして考えてください。水やお茶は無料でいただける水のお茶も店側にとっては有料。ただ水、ただお茶と思わないことです。無料でいただける水のお茶も店側にとっては有料です。コストがかかっています。リタル金額ではありますが、ゼロではありません。わずかながらコストがかかっているのは事実です。コインが使われているなら、コインのコストもかかっています。実はコインが使われているものの方がコストがかかります。コインを作るには、コインを作る人件費や電気代がかかるからです。グラスや湯飲みを使うため、グラス代もかかります。無料の水やお茶を外食の一つとして、おいしく考えていただく。世界には満足に水を飲めない地域があります。水があるとしても、濁った水や汚い水など不衛生であることも少なくありません。水不足での渇きに苦しんで、毎年の消費が少なくなっていることは、きっとあなたも存じでしょう。綺麗で美味しい水を無料で提供される水やお茶もぜひ外食の一つとして美味しくありがたくいただいてください。味がなくても味わってください。美味しい、ありがたいと感謝しながらいただくだけでいいのです。普通の水やお茶かもしれませんが、食の一つです。無料の水やお茶も外食の一つとして美味しくありがたくいただく。美味しく楽しく外食をする30の方法。その8、外食の時代バラバラになっていい。あなたはいつも仕事を頑張っているでしょう。やることが山となって仕事に追われる日々を送っているでしょう。文句を言わずバラバラを言わず真面目にコツコツやることをやっているでしょう。上司や先生から厳しいことを言われてもずっと耐えているでしょう。思うように言わないことがあっても諦めずに頑張っているでしょう。そのせいで今はちょっとストレスをためているかもしれません。未然にしわ寄ったり口角が下がったりしているかもしれません。ため息をついて疲れた表情をしているかもしれません。大丈夫です。そんな頑張っているならバラバラになってもいい場所があります。それが外食店です。外食店は外食外食の時はわがままになりましょう。外食の時はわがままになってかまいません。むしろわがままになってください。外食店は食の夢をわがままにかなえる場所です。食べたいものを食べましょう。たっぷり食欲を発散させてください。あなたはわがままほどスイッチオンです。食べたいものに向かって一直線になってください。ブレーキはまず隠せるだけでいいのです。食べたいものを食べて夢の時間を楽しんで心も体も幸せに満たしてください。メニューを開いて一番食べたいものを注文するだけ。あなたがお見せすることは簡単です。メニューを開いて一番食べたいものを注文するだけです。変に食欲を抑えてはいけません。我慢は体のことです。ただでさえストレスをためているのですが、外食の時はじっくり感謝してください。魔法の呪文のないように指を差しながら前までお願いしますと言えば間もなくそれが目の前に現れます。時は迷うこともあるでしょう。迷うということは本音ではそれを変えたいと思っているそうです。どうしようかなと迷っていては時間が過ぎるばかり。本音でそれを変えたいと思っているなら素直に注文するのが正解です。普段きちんと真面目に頑張っているのですが、それ以外のわがままになっても私は当たりません。どうしても迷って仕方ないなら思い切って両方注文するのもいいでしょう。デザートを食べたくなったらすぐ注文しましょう。追加注文すれば間もなくそのデザートが目の前に現れます。食のデザートにこだわらず食前のデザートも OK です。もちろん料理は食べてデザートだけでも構いません。いつも変えて頑張っているのですが、外食の機会がわがままになってください。きちんと食を楽しめばお店が出てくるのはまた笑顔を取り戻しているはずです。外食の機会が思い切りわがままになる。おいしく楽しく外食をする30の方法。その9、食の楽しみはメニューを選ぶことから始まっている。レストランで食事を楽しむ瞬間といえばどんなことでしょうか。やはり料理を食べているときではないでしょうか。美味しい料理を食べるためにレストランに来ているのですが、当然のことと思われます。しかし、実はもっと早い段階から始まっています。それはメニューを選ぶ時間です。食の楽しみはメニューを選ぶことから始まっている。レストランに入って席に案内されテーブルに着きます。メニューを決めてどれを食べようかなと考える時間があるでしょう。この時からすでに食の楽しみが始まっています。これは美味しそう。これも美味しそう。どれにしようか迷ったな。あれこれなら迷う時間があるでしょう。頭の中では食べた後の味を思い浮かべます。人には素晴らしい想像力があります。まだ食事を食べてはいませんが、頭の中では料理の味を思い浮かべるでしょう。自分がそれを食べるとどんな気持ちになるかイメージします。美味しそうな味をイメージするとニヤニヤしますね。食べた後の自分の中で幸せな気分になるか想像するでしょう。よだれそうになったり胃袋がざわついたりします。食の楽しみはメニューを選ぶことから始まっているのです。メニューを選ぶ時間をじっくり味わう。メニューを選ぶ時間を面倒くさいのは損です。メニューを選ぶ時間をじっくり楽しんでください。迷うことはストレスのはずですが、この時までは料理気持ちいい。食べている時間が下で味わう。そうすればメニューを選ぶ時間は心で味わうです。まだ料理は食べていなくても美味しさをイメージして心で味わう時間です。メインメニューを選ぶ時からデザートのことまで考えていればますますイメージが膨らんでワクワクするでしょう。同席しながらどれを食べようかと一緒に考える時間を大切にしましょう。これもいいね、あれもいいねと一緒に考えるのがいいのです。一緒にメニューを考えると共同作業をしているような気分になって情報が深まっていくでしょう。相手が友人であれば友情が深まり、パートナーであれば愛情が深まります。まだ食事は食べていなくても楽しい時間を過ごしています。メニューを選んでいる時間がすでに豊かな時間です。食べている時間だけでなくメニューを選ぶ時間も味わう。美味しく楽しく外食をする30の方法。その10、どちらも美味しそうと思ったのはどちらを選んでも正解。メニューを選べていると痛みが良くなります。こっちも美味しそうだけどこっちも美味しそう。一つを決めることになると一歩を諦めなければいけません。どちらも美味しそうだと迷ってしまいますね。どうしようかなどうしようかなと念仏のように捉えてしまいます。頭の中の天秤が揺れる時なかなか決められず難しいことがあるでしょう。もしそんな状況があれば一つ言えることがあります。どちらも美味しそうと思ったのはどちらを選んでも正解です。迷っているのはほぼ互角という証拠。迷っているのはほぼ互角という証拠です。ほぼ互角ならどちらを選んでも正解です。差があるとしても無視できることは小さいでしょう。どちらを選んでも正解なのですが、迷っている時間と努力の方がもったいない。気持ちを楽にして考えましょう。どちらを選んでも正解だとさっと決めてしまいましょう。早く決めればそれだけ早く料理を楽しみます。迷うほど美味しい料理があるのですが、楽しまなければ損です。見た目迷ったら最初にインプットしたものを選ぶ。見た目迷ったおすすめのは、見た目が良ったら最初にインプットしたものを選ぶというルールです。最初に反応したものなら迷うことなく一つに絞ります。最初の出会い運命と考えます。迷ったときのルールを決めておけば判断がスムーズになって迷う時間の最小限に抑えられます。両方選ぶという選択肢もある。可能であれば両方選ぶという選択肢もありません。そんな注文もしていいのかと思いますが、もちろん OK です。まだ選んでもらえればお店の迷惑にもなりません。迷うくらいならいっそのこと両方注文して楽しめばより満足ができるでしょう。食の可能性を存分に引き出すことができるでしょう。少し答えが分かりますが、人生を前に楽しめると思えばいいなと思います。どうせしないなら答えに引き出すとスムーズに行く場合があります。やはり外食を十分に楽しむことがあります。自分の食欲に正直になることも自分らしい生き方を実現できます。もちろん、お金がかかるチャレンジなので、やるには行えませんが、その場合は一つの選択肢として検討する価値があるでしょう。両方やれば、両方を楽しめ、人生を前に楽しめます。 どちらも美味しそうと思ったらどちらも正解と考えちゃっと決める。両方選ぶという選択肢を検討する。美味しく楽しく外食をする30の方法。その11、普段なら絶対注文しないものを注文するだけでチャレンジしたことになる。チャレンジをする。そう聞いた時どんな取り組みを考えるでしょうか。チャレンジというくらいですからミスがあって難しい体験なことに取り組むイメージを変えるかもしれません。もちろんそうした取り組みもチャレンジですが、もっと肩の力を抜いて考えてください。もっと身近なところにシンプルなチャレンジがあります。それはお店で料理を注文することです。それくらいなら簡単と思うかもしれませんが、ここがポイントです。普通に買いたいものを注文するのではありません。普段なら絶対注文しないものを注文するのです。普段なら絶対注文しないものを注文する。お店に入ってメニューを見たとき、普段なら絶対注文しないものがあるでしょう。美味しくなさそうなもの、全く好みないもの、見た目が別にないもの、普段なら確実にされている料理があるはずです。それを注文してみましょう。普段なら絶対注文しないものを注文するだけでいいのです。こんなのは怖い、どんな味かわからないと思いますが、だからチャレンジです。絶対という点が重要です。たまに注文する、一度だけ注文したことがあるではダメです。過去に食べた経験があるものは2回目のためチャレンジをしたことがありません。普段なら絶対注文しないものという点を意識しながら注文してみましょう。騙されたつもりで注文してみてください。ものは試し怖いものからのつもりでも構いません。仕方なく注文するのではなく、あくまで第一希望として注文することが大切です。これだけでいいのです。これだけでチャレンジしたことになります。どんな味かと気をしますが、だからいいのです。美味しくないかもしれない、涙になるかもしれない、食べきれず残してしまうかもしれないというリスクがあります。きちんと水を切っていて、経済的な負担もあります。一定のリスクを負っていることになるので、十分なチャレンジとして考えておきます。ぜひ、新しい料理を開拓してください。新しいお店の開拓があるなら、新しい料理を開拓もあっていいはずです。どんな味か食べてからの楽しみ。食べてみると、意外な発見をすることがあります。見た目は良くないに、食べてみると意外と美味しいかもしれません。味と見た目が一致しないのは、日常3時。食わず意外は良くありません。試しに食べてみると意外と美味しくて、余ってしまう可能性もゼロではありません。イメージの通りか、そうでないかは食べてからの楽しみです。普段なら絶対注文しないものを注文するだけで、あなたは勇者です。リスクを取ってチャレンジしたことになります。普段なら絶対注文しないものを注文してチャレンジの数を増やす。美味しく楽しく外食をする30の方法。その順に、食のデザートがあるなら、食前のデザートがあってもいいはずだ。デザートを食べるタイミングといえば食後が一般的です。最初に前菜を食べ、次に麺料理を楽しみ、最後はデザートで締めくくるのが一般的です。しかし、ここに新しい食体験のヒントが隠れています。デザートは食後に食べるものと思っていませんか？いえ、それは誤解です。確かにデザートは食後に食べるのが一般的ですが、まだとして決まっているわけではありません。お店の指定で決まっているわけではなければ、法律で決まっているわけではありません。なぜデザートは食後に食べるのがいけないのでしょう？デザートは糖分がたっぷり含まれているため、お腹が膨れてしまう心配があります。最初にデザートを食べてしまうと、ただの食事に支障を来すことがあります。食後のデザートはデザートというように食後であれば安心してデザートをいただけるような順番なのです。しかし、確実に考えないことです。常識にとらわれないことです。常識を破れば新しい食体験の道が切り開かれます。新しい食体験の一つとして、ユニークな順番にチャレンジしてみませんか？それが食前のデザートです。食後のデザートなら食前のデザートがあってもいいはずだ。食前のデザートにチャレンジしてみてください。フルコースの料理順番が決まっているものは、確かに個別に注文するが最初に食べることが可能です。いきなりデザートが食べると、いつもと違った感覚が味わえます。甘みは超幸せにする力があります。美味しい甘みが口に広がって、すぐ幸せな気分になるでしょう。食前のデザートは長い間に思いますが、意外なことに許容範囲です。そもそもデザートは食後でなければいけないという決まりはありません。周りから変なよ、披露しないよと言われても気にしないことです。自分の食べ方は自分の自由です。お店の迷惑になることもありません。麺料理を食べられなくなると思いますが、意外とそうでもありません。デザート1つくらいであれば、大した食べ物にならず満腹になることもないでしょう。お腹が空いていたら普通に食べるはずです。食前のデザートを食べてから麺料理を食べるのも、なかなか面白い食べ方です。きちんと残さず食べることさえできれば、全く問題ありません。一般的な順番ではありませんが、そういう食べ方もありです。もしデザートだけで満足できれば、それで食事を終えるのも悪くありません。栄養の偏りが心配になることですが、普段の食事などと乗っていれば、一体栄養の偏りは問題にならないはずです。正しい順番なんて、あってないようなもの。食後のデザートなら、食前のデザートもあっていいはずです。あなたは確かに食前のデザートという新常識をインストールしてください。いつも順番が違うと覚えることが面白いのです。食前のデザートを楽しんでみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その13、料理を注文したら、おっと待つのではない。ワクワクしながら待つのだ。料理の注文を終えました。注文が終われば、料理が出てくるのをしばらく待ちます。待ち時間は注文した料理によって異なりますが、手本の料理であること時間もかかるでしょう。この時、ボッと待つだけになっていませんか？このようなにスマホ現在今すぐ紹介して料理が出てくるのを待つでしょう。まずは仕方ありませんが、ボッと待つだけでは味がない。不毛な時間がない、ストレスの時間になります。ここで大切なことがあります。料理を注文したら、ボッと待つのではありません。ワクワクしながら待つのです。ボッと待つのではなく、ワクワクしながら待つ。ワクワクしながら待ちましょう。料理が出てくるまでの時間は、最後食べる大切な役目になります。早く料理が出てこないから、期待したら、美味しいような。ワクワクしながら待つことで、目の元が高い食欲が発生されます。わざわざ調理を行い、料理を用意していただきます。おしゃれをしながら、まずにしても、本を読みながら、まずにしても、わざわざしながら、まず用意しましょう。お店の方から調理の音が聞こえてくるなら、調理の様子をイメージしてみるのも面白いでしょう。まず時間をわざわざしながら、まずそこで、まず時間の余裕で素晴らしいものができます。料理が出てきたと言っていました。と、喜びのです。料理を注文したら、もっと待つのではなく、わざわざしながら、まず。美味しく楽しく外食をする30の方法。その14、おすすめは何ですか？おきと新しい出会いが待っている。こだわりなければ、頼むはユニークな注文の仕方をしていませんか？それはおすすめを聞いて、素直に受け入れているということです。どんなお店も少し料理になります。旬の食材を使っていたり、よく入れているものだったり、メニューの間で美味しいと評判のものだったりです。メニューにおすすめと書かれているものもありますが、書かれていないことも多い。そういうときはやはり直接聞いてみるのがベストです。ただ、一言でいいのです。おすすめは何ですか？おすすめを聞くのは恥ずかしいことではありません。おすすめを聞きたいことです。美味しいものを食べたい。という積極性が伝わるので、店員さんも嬉しくなります。店員さんが日本語しながらおすすめを教えてくれるでしょう。今の季節はこの料理が旬でおすすめです。この料理は美味しくて大好評ですよ。多くのお客様が注文されています。おすすめを聞くことで、その店の調子を言われます。これがおすすめなのか、とあらって興味が湧いたら5歳です。素直に受けてそのまま注文してみましょう。自分が食べるものの人に聞くのと思いますが、あくまで参考としておすすめを聞くだけです。おすすめを聞いたら必ずそれを注文しなければいけないルールはありません。おすすめされたものになって食べられないものであれば、もちろん断ってもいいです。意外なものをおすすめされてもチャレンジと考えよう。時には意外なものをおすすめしてくれることもあるでしょう。好みに合わないと思うこともあるかもしれませんが、素直になってみることです。ちょっと自分の好みに合わないものだとしてもチャレンジという考え方で注文してみましょう。おすすめされた料理は少し高いかもしれませんが、自分の腹をやってみるチャンスでもあります。店員さんのことを信じてみることです。予算の都合がつかない、おすすめされた通りに注文してみましょう。整理的に受け付けないものでないかに、できるだけ素直に受け入れてみましょう。特にこだわりがないときは、頼むはユニークな注文方法もありません。おすすめは何ですか？おきと新しい出会いが待っています。料理にこだわりがなければ、店員さんのおすすめを聞いて、その料理を楽しんでみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その15、販売で断られてもいいかしない。次の楽しみができたと思えばいい。注文しようとしたところ、残念な返事が返ってくることがあります。申し訳ございません。本日の販売は終了しております。すでに販売を始めることができないとのこと。残念ながら、楽しみにしていたのだ。期待が大きければ、それだけ楽しみも大きいでしょう。わざわざお店まで来たのに努力がなくなった。サービスが悪いな。もっと在庫確保しておくべきだ。断られたことにストレスを感じて、もっと痛くなる人もいるかもしれません。しかし、ここは大切な場面です。販売で断られたとしても、嫌がらせないことです。神経を過ぎ出すだけでいいことは何もありません。販売になるのは仕方ないことです。人気があれば、売り切れるのが早いのは仕方ありません。飲食店とはいえ、在庫数が無限にあるわけではありません。食材の都合で限りがあるのは当然です。お店が大量に発注しようとしても、こういう卸売生産者の都合があって難しいこともあるでしょう。いくら在庫があっても、人気があることを取り入れるため、売り切れるのも早くなるはずです。改善の余地はあるかもしれませんが、お店側の情報に対することです。販売で断られたとこそ、前向きに考えよう。販売で断られても、がっかりしないでください。むしろ前向きに考えましょう。次の楽しみができたねと考えればいいのです。販売ということは、それだけ人気があって美味しいという証拠です。すでに販売実績が十分なります。毎日思えばますます機会が深まるでしょう。販売で断られたとはいえ、永遠にチャンスを失ったわけではありません。あくまで本日の販売が終了したというだけのこと。明日までは販売が再開されます。今日は食べることができなくても、明日以降にはチャンスがあります。明日までなら来週でも来月でも構いません。もう少し早い時間帯に言うから、それだけチャンスも高まるでしょう。次の販売だとしても、さらにまた次のチャンスもあります。未来の楽しみが一つ増えました。次の機会には食べることができるでしょう。次の楽しみができたと考えれば、未来にワクワクできます。販売で断られたときは、未来がするのではなく、次の楽しみができたと考える。美味しく楽しく外食をする30の方法。その16、 美味しいですかという聞き方は相手を困らせる質問。食べたことがないものがあると美味しさの程度が気になります。写真のないメニューならなおさらバカに見えるでしょう。この時、店員さんにこれって美味しいですかと聞く人がいます。ストレートな質問です。店員さんであればその店の料理は大抵食べたことがない料理に詳しいはずです。純粋な気持ちで経験者に聞いてみようと考える人もいるはずです。質問の意図がはっきり言わない誤解される心配もありません。しかし、おそらく店員さんは困った顔をするでしょう。一概には言えないからです。美味しいかどうかは人によって感じ方が違う。美味しいですかという聞き方は要注意です。心の中でそんなことされても困るなと思うでしょう。美味しさの保証を求められている印象があります。店員さんは美味しいと答えて口に合わなければどうしようと変な責任を感じてしまいます。美味しいかどうかは人によって感じ方が違います。甘いものなら全ての人が美味しいと感じるとは限りません。世の中には甘いものが苦手な人もいます。甘いもの好きな人であれば美味しいと思いますが、苦手な人ならまずいと思うでしょう。辛いものなら受け入れてもらえないと考えるのも早いです。世の中には辛いものが苦手な人もいます。辛いものが苦手な人なら最低だと思いますが、好きな人であれば最高だと思うでしょう。人によって好みは様々。人によって好みは正反対ということも少なくありません。どんな料理ですかと聞きたい。美味しいですかと聞きたくなったら別の言い方に変えましょう。どんな料理ですかと聞きたいのです。味や雰囲気を尋ねる質問なら店員さんも答えやすくなります。薄味のものですよ。結構甘さがあります。歯応えがあってもちもちしていますよ。その時間に柔らかくて食べやすいですよ。少し辛いものなので食べている気持ちがよかったかもしれません。何らかの説明が入ってくるでしょう。その説明を手掛けにしながら甘さがあるという説明を受けて、もともと甘いものが好きであれば、自分の好みになりそうだなと思うでしょう。辛さがあるという説明を受けて、もともと辛いものが苦手であれば、ちょっと避けた方がいいかなと思うでしょう。味や雰囲気を尋ねる質問なら店員さんも大歓迎です。店員さんに美味しいですかという聞き方はしない。味や雰囲気を尋ねる聞き方をする。美味しく楽しく外食する30の方法。その17、どんな料理かわからないときは店員さんにきちんと聞く。お店によっては文字だけのメニューということがあります。写真が付いていればイメージできますが、文字だけの場合、どんな料理なのかよくわからず料理を教えることがあるでしょう。特に高級レストランでは文字だけで書かれたメニューが一般的です。しかも、聞かない言葉であることが多く、イメージが膨らみにくいことも少なくありません。こういうことの対処はシンプルです。店員さんに聞くだけです。にっこりしながらこういうものですよと詳しく教えてくれるでしょう。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではない。わざわざ聞くのは心理的傾向があって店員さんに聞かない人もいるかもしれません。まあいいか、別々することがあるでしょう。ここがポイントです。あなたに恥ずかしかったりして聞かないものは料理をイメージできません。思わぬ機会損失につながる可能性もあります。意外とそういうものに限って素晴らしいという料理ということがあります。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではありません。普通のことです。店員さんはメニューに詳しいはずですから、具体的に答えてくれるでしょう。店員さんの迷惑になると思いますが、それもまた誤解です。知らないことを聞くだけのことです。わからないことを聞くことはマナーなんでも何でもありません。お客さんの質問に答えるのは店員さんの仕事です。店員さんはお客さんから料理のイメージについて質問されると、頼られたことに喜ぶようでやりがいます。仮に新人さんです。答えられなくても、次はきちんと答えられるようになっておこうと思って学習力が向上するでしょう。質問することで店員さんのやり方に貢献できます。答えにとってプラスなのですから、聞かないことです。わからないことを聞くのは当たり前のことです。当たり前のことですが、心理的傾向があって、きちんと実行できていない人が少なくありません。あなたもそうなっていないか振り返ってみてください。どんな料理がわからないときは、店員さんにきちんと聞かれているのです。それが目の料理かもしれない。具体的に聞けば、料理のイメージが湧いてくるでしょう。なるほど、と同じで納得できれば、料理を注文しやすくなります。メニューでは文字だけで地味に見ても、実際に登場すると素晴らしい料理というのはよくあること。それが目の料理になるかもしれません。どんな料理がわからないときは、恥ずかしがらずにきちんと聞く。美味しく楽しく外食をする30の方法。その18、ニコニコしながら食事をするだけでお店の雰囲気に貢献できる。雰囲気のいいお店は入った瞬間に生まれます。お客さんがニコニコしながら食事を楽しんでいます。あちこちはお客さんの楽しそうな話し声が聞こえています。お店全体にいい空気が流れていて聞きしています。みんな楽しそうに食事をしているね。明るい雰囲気だね。いい時間を過ごせそう。お店に入った瞬間にポジティブな印象で心がワクワクしますね。きっと素晴らしい人たちを楽しめるだろうと予感します。そこにいる人たちがいないのはいいお店であるぞと。いい時間を過ごしていますということです。あなたも一度は経験があるのではないでしょうか。さて、ここで気づいてほしいことがあります。お店の雰囲気がいいと思って終わりにするのではありません。お店に入った瞬間からあなたのお店の一部になるということです。ニコニコしながら食事を楽しんだらいい。お店の雰囲気が瞬間からあなたのお店の一部です。お店の雰囲気を構成する一部になります。お店に入ったらできるだけポジティブな影響を持たす存在になりたい。心がけることはシンプルです。ニコニコしながら食事を楽しみましょう。あなたらあと明るい雰囲気ができます。料理を美味しくいただけるだけでなくお店の雰囲気も貢献できます。どうせしないならおしゃれを楽しみましょう。このボリュームに注意しながらニコニコ楽しくおしゃれをすればますます料理を美味しくいただけるでしょう。たとえ一人で食事をするときであっても効果がないなら食事をするくらいができるはずです。表情の明るさは効果的になります。表情は効果的な気になるだけでございます。ニコニコしながら食べる人はいい雰囲気に貢献することになってお店の人からも喜ばれます。いい表情をされていますね。雰囲気作りを手伝ってくださって助かります。店内の雰囲気を良くしてくださってありがとうございます。直接言われなくても心の中で感謝されるでしょう。その上で食事マナーを良ければパーフェクトです。明るい表情と上品な食事マナーがあればますます好印象です。お店の人がいいお客さんとして認定されるでしょう。またお越しくださいと歓迎され、お互いに良い関係を築きます。ニコニコしながら食事を楽しんでお店の雰囲気に貢献する。美味しく楽しく外食をする30の方法。その19、レストランでハッピーバースデーの歌声が聞こえてきた時のマナー。レストランにいると突然歌声が聞こえてきました。ハッピーバースデーの歌声です。どうやらお客さんの人に誕生日を備えて友人が待っているようです。店員さんも一緒になって歌っています。歌い終わった後みんなで拍手をしています。さて、こうした時どうしますか。人だと思い、ぼっと見ていただければ物足りないです。こういう時は一緒になって拍手してあげましょう。拍手して一緒になると自分まで幸せな気分が伝わっています。幸せを少し分けてもらいます。誕生日の人は出ながらももっと喜びに違いません。何より自分が食べている食事がもっと美味しく感じます。他人の幸せを素直に喜べる人が幸せになるようです。知らない人の誕生日でも一緒になって拍手をする。美味しく楽しく外食をする30の方法。その20、季節限定メニューは今期しか楽しめない。また今度と思っているうちに販売が終了する。レストランに季節限定メニューをお呼びいただきます。おすすめメニューとして大体的に紹介されていることが多いですね。店頭のディスプレイや店内のメニューで願います。季節の旬を反映された料理であることが多く、特別感があって美味しそうなものが多い。よく行かれても季節限定の飲み物を食べることがあるのです。ちょっと気になるのは値段です。旬の食材を買っていたり、調理に特別な時間がかかったりすることから少し高めの値段設定が多い。この時どうするかです。美味しそうだなと思うものを最初相談して、また今度にしようと思うことがあるでしょう。ところが時が経つのは早い。まだしばらくやっているねと思っていると、どんどん時が過ぎていきます。また今度と思っているうちに1週間、2週間、1ヶ月、2ヶ月を経っていきます。気がつくと販売期間が終了しているのです。販売が終わってからではもう楽しめません。再開してくださいとお願いしても難しいでしょう。もう終了しました。在庫がありませんと言われるのです。来年にはまた出てくるだろうと思いますが、同じメニューが登場することはありません。悲しいから、その季節限定料理とは二度と出会えない可能性があります。季節限定メニューならぜひ試してみましょう。季節限定メニューならぜひ試してみましょう。季節限定メニューは今期しか楽しめません。これは下で季節を感じることができるチャンスです。見たことのあるメニューでもその他のメニューのアレンジになって新鮮な味わいかもしれません。今期しか楽しめない特別感もあります。レストランでこんな料理を食べたよという話もあります。案内があってリピートすることになるかもしれません。少し値段が高くても豊かな食生活につながるですから十分価値があると言えるでしょう。チャンスは瞬発力になりそうです。レストランで季節限定メニューを見かけたら取り繕いになってください。積極的に季節料理を楽しむことで今まで以上に意識を感じることができるでしょう。あなたの事情に新しい風が吹き込みます。レストランで季節限定メニューを見かけたらチャンスを持って注文する。美味しく楽しく外食をする30の方法。その11、食べる前にどんな味かイメージしてみよう。クイズの答え合わせをする感覚で食べてみよう。初めて食べ物があった時どんな食べ方をしますか。まず味わってみようと普通に食べてみる。もちろんいきなり味わってみるのもいいですが、食生活を豊かにするならここに工夫が必要になります。食べる前どんな味かイメージしてみてください。味だけでなく食べたときの音、食感、歯応えもイメージしてみましょう。食べたときの印象を食べる前にイメージしてみるということです。普通に考えると食べたときの印象は食べれないとわかりません。だからこそ食べる前にイメージするのが面白いのです。ちょっとしたクイズを楽しむようなものです。ヒントは大胆のみ。食べたことなくても食べ物の見た目や雰囲気からこういう味ではないかとイメージできるでしょう。自分なりの解釈でいいのでこんな味からあんなんかなとイメージしてみましょう。できるだけ鮮明にイメージするのがポイントです。食べる前に食べたときの印象をイメージしてみるとワクワク感が倍増します。特に味がイメージしにくいものはチャレンジする甲斐があります。同じように何々が入っているかわからないものはいろんな味のイメージができて面白いでしょう。食べる前から食べているような感じがして不思議な感覚も楽しめるでしょう。特には苦手そうな味であればちょっとイメージだけで十分です。抵抗を感じるかもしれませんが、そのことを大切にしてください。答え合わせを望んで食べてみる。味をイメージできたら答え合わせで食べてみましょう。 うん、思っていた通りの味じゃない。イメージ通りの味ならそうです。あれ、思っていたのと違った味なら、イメージとは違った味であれば、そのギャップを楽しみましょう。クイズの答え合わせをする感覚になると、ユニークな食べ方ができます。食べたことないものは全て面白いクイズと思って楽しむ。この工夫は初めて食べるものなら何でも OK です。お店料理はもちろんのこと、自分で作る料理や、シャンの菓子や菓子パンでも有効です。コンビニで新商品を見つけたら絶好のチャンスと言えるでしょう。食べたことないものを見たら全て面白いクイズと楽しみましょう。まず、味を明示して答え合わせをそのギャップで食べてみるだけで食生活が豊かになります。初めて食べるものは、まず味を明示してクイズの答え合わせをする感覚で食べてみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その順に、本当に外食を楽しみたいなら、踊ってもらう以前に起きる方がいい。外食を楽しむとき、踊ってもらうことに注意してください。もちろん、踊ってもらうのは悪いわけではありません。踊ってもらってもいいのです。メニューの人から踊ってもらうこともあるでしょう。時には、誕生日祝いや、達成祝いで、恋人から食事を踊ってもらうこともあるはずです。日常3時のことであり、珍しいことではありません。踊ってもらえば、経済的負担がありません。節約から素直にチャンスを感じて、心の中では想像するはずです。もちろん、踊ってもらうのはいいのですが、本気で外食を楽しむなら、必要最小限に留めておくことです。踊ってもらうことの贅沢は、踊ってもらうことには経済があります。それは、真剣な贅沢という点です。踊ってもらうことだと、ラッキーと喜ぶものの心のところで人の金だからと思ってしまいます。気の緩みが生じて本気で料理を味わおうとしなくなります。緊張感が出やすいと他のものに向かい、きちんと味を感じるのが難しくなります。その結果、本当に外食を楽しめなくなるのです。これは、無視に落ちに起こります。本人は普通にしているつもりでも、踊ってもらう状況では無視に起こる感じが必要です。本当に外食を楽しんだら、水に起きるのが一番。本当に外食を楽しんだら、水に起きるのが一番です。水に起きると経済的な痛みだと思います。だからこそ本気になります。水に起きると、おのずと真剣な気持ちになるようなことになるのに、ご飯がすることになります。しっかりお店の雰囲気を感じることをするでしょう。料理を食べた時、ゆっくり味わわわれたくなるでしょう。一食一食に集中できて、より美味しく食べるでしょう。美味しければいいな、ではなく美味しく食べる。という積極的な一回の外食から何度もやれ満足度が高まります。弁当でも商品を買えば良い店に置く方が吸収しやすくなりますが、同じことです。外食においても商品を買えば良い店に置く方がより美味しく感じて感動を持ちます。例えば、同じ料理でも感じ方が向上して自分の場合になります。店に置くのは経済的に厳しいかもしれませんが、本当に外食を楽しんだらこういうことが効果的な方法はありません。現実では単純に行かない場合もある。もちろんこれは理想です。現実では単純に行かない場合もあるでしょう。相手の声で言われることがあったり、割り勘にしない雰囲気があったりするもの。立場や事情があって相手の声を断れないこともありますが、そうした傾向は頭に入れておいてそうなんでしょう。踊ってもらえるとしても全てを出してもらう良い商品でも出してはいけないでしょう。本当に外食を楽しみながら踊ってもらう良い店に置く方がいいのです。本当に外食を楽しみながらテーブルに置かれた感動はじっと見つめるもの。あなたを幻想の世界に向かってくれる。リナーダイムになるとお店によってはテーブルに感動が置かれることがあります。小さなキャンドルセット1本のロウソクゆらゆら揺れるほど、日傘を押さえていてロウソクの炎が揺らぐように見えているでしょう。大人の雰囲気がたっぷりですね。たった1本のロウソクであっても魅力的な雰囲気を演出してくれます。綺麗だね、おしゃれだね、いきなり質だね。小さな炎ですが美しさは十分。普通に見てはいそうになりますが、ここは大切なポイントです。テーブルに置かれたキャンドルはきちんと見ましょう。ちらっと見るのではありません。じっと見つめるのです。キャンドルはじっと見つめるためになる。キャンドルは演出の場合になるのではありません。じっと見つめるためになります。キャンドルの炎は素晴らしい効果が見られています。あなたを幻想の世界になってくれるのです。じっと見つめているとだんだん心が気持ちになっていくでしょう。体の力が出てきて、リラックスできるでしょう。そして、幻想の世界になってきます。単なる練習を持って進むのではありません。じっくり見つめて魅力的な効果を体験して、真摯的な雰囲気を楽しみましょう。キャンドルはきちんと見て楽しむ意味もありますが、それ以上に癒しの効果が出るんです。キャンドルの可能性は無限大です。せっかく素晴らしいものがテーブルにあるのですから、きちんと癒さないと損です。テーブルに置かれたキャンドルは幻想の世界に行かないことになるです。テーブルにキャンドルがあれば、じっと見つめて幻想の世界を楽しむ。美味しく楽しく外食をする30の方法。その14、相手の食べ残しはあなたが代わりに食べてもいい。人と食事をしていると相手が食べ残していることがあります。どうやらすでにこれは満足で全て食べきないようです。一方、自分はまだ食べられる余裕があって、相手が食べ残しているものを味にしてみたい状況があるでしょう。自分は食べてみたいという気持ちになって、相手も食べてほしいという気持ちの時があるのです。そんな時は相手の食べ残しはあなたが食べてもOKです。食べながらちょっともらってもいい。と、人と食べてるのがなんです。相手の料理の味を楽しめるだけでなく、食べ残しを出すことにつながります。どんな状況でも許されるわけではありません。不安の場では厳禁です。隠しのあるレストランや相手の料理の人という場合は最悪です。しかし、プライベートの場合は口調で関係であれば悪くありません。プライベートは共犯が広いため、堅苦しい考え方は無理です。相手が食べ残したものはあなたが食べてもいい。料理があると言ってしまえばそれまでですが、同様によります。カジュアルな飲食店や家族同士、友人同士、恋人同士というケースであれば、さほど気にすることはないでしょう。しかし、相手なら共犯も良い。相手が食べたならば別に悪い印象はありません。真面目な人はちょっと抵抗があるかもしれませんが、柔らかい考え方も必要です。あなたが相手の分も食べてあげることで、食べ残しの削減にも貢献できます。しかし、相手が食べますが、状況が許すなら、そうした楽しみ方もあります。状況が許すなら、相手の食べ残しを自分の代わりに食べてあげる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その15、外食をするとき、タイミングによって味が変わることがあります。何度も注文したことのある料理であれば、いつもと違うとすぐ分かります。おや、いつもと同じ料理のはずなのに、今回はちょっと雰囲気が違うな。味、食べ、美味しさなどいつもと違っていることがあるのです。原因は様々です。少しは違っていたのかもしれません。食材に違いがあったのかもしれません。飲食店は本来安定した品質で料理を提供するですが、常に 100% 実現するのは難しいことがあります。同じ料理とはいえ、タイミングによって適用されてしまうこともあります。味覚が発達している人なら、なおさら小さな変化に気づくでしょう。もちろん、たまに出来上がれば料理を作り直してもらった方がいいでしょう。せっかくお金を払っているのですが、作り直してもらう原因があります。しかし、ちょっと味が違レシピ通りに作っている場合や作っている人の料理によって味にされることがあるのです。あなたも料理をするときタイミングによって味に違いが出ることがあるでしょう。同じ食材であっても物によって状態に違いがあって味や鮮度の差に繋がることがあります。糖度10、糖度高いものでも実際は糖度が9や10時ということがあります。鮮度が高いものやデリケートなものは誤差が生じやすくなり、それは仕方ないことです。小さなズレはありますが、比べるということでもありません。小さなことに違いがしているとストレスを感じやすくなり、切るのも早くなってしまいます。タイミングによって味が変わることも外食の面白さと考える。ここで発想の転換です。タイミングによって味が変わることも外食の面白さと考えましょう。いつもと違った味をしているね。新人さんが作ったのかな。いつもと違った食べ方だね。いつもと違った作り方をしたのかな。いつもと違った盛り付けだね。新しいチャレンジを入れたのかな。現実給や犯人探しは考えません。面白い研究として楽しみましょう。純粋に変化を楽しむのです。見方を変えればあなたの料理を広げるチャンスです。ポジティブに受け止めればあなたの料理を広げてますます外食を楽しみます。タイミングによって味が変わることも外食の面白さと考える。美味しく楽しく外食をする30の方法。その16、北風のお店であっても悪口は言わない。おしゃれな外観のお店があると期待ができます。まあ、おしゃれなお店だな。第一印象がいいと期待できます。外観がおしゃれで綺麗だと店内のセンスが良くて美味しい料理が出そうだと分かるでしょう。ところが実際に入ってみると北風という料理は普通に美味しかったが、店員の態度が悪かった。期待値が大きければ大きいほど、がっかり感も大きくなります。あまり期待風であれば、がっかりを通り越して痛みを感じることもあるでしょう。さて、ここが大切な瞬間です。この時、お店の悪口を言わないことです。期待風のお店でも悪口はピンク。このままではいいですが、口に出して言うのは良くありません。たとえ、聞こえていないとしても悪口を言ったという事実なのです。悪口を言うと、今度はあなたが悪いお客さんになってしまい、自分の自覚をされることになります。悪口は誰が聞いているかわかりません。お店の人に聞こえてしまうと、ムッとされるはずです。周りにいるお客さんに聞こえてしまうと、快な気持ちにさせてしまいます。一緒に食事をしている人がいれば、気分を悪くさせてしまうでしょう。せっかくの食事の雰囲気がないです。悪口を言うと、食事の味が悪くなるだけでいいことはありません。悪口を言うと、本人の人格ならないイメージも悪くなります。周りの人は一切自分の悪口を言われるかもしれないと不安になって警戒するでしょう。お店の悪口を言うと、悪印象が自分に入ってきます。何かしょというならイメージと違っていたらいい。北風で不満が大きいと、何かしょと言いたいこともあるでしょう。あるいは周りから感想を求められることがあるはずです。北風で不満を言いたいときおすすめのセリフがあります。イメージと違っていたです。自分のイメージと実際の様子が違っていたことを伝えるだけですから悪口にはなりません。これは本当に進むのが上品です。どんなに悪口を言いたくてもイメージと違っていたら、不安にしておくのが賢明です。お店側に問題があるなら、きちんと最後の問題がない。お店側に問題があるでしょう。 さすがにこれはおかしいと思うことならきちんと再度も悪くありません。お店によってはエリア、テーブルのところに安定投与が用意されていることがあります。改善予防として対策されているでしょう。もし安定投与が用意されていなければお店の環境等で再度も方法です。ことがきつくならないよう言葉遣いには十分注意しましょう。感情的ではなく理性的に伝えることができます。何々してくださいという命令口調ではなく何々に問題があるようですと気づくを与えていただく方がいいでしょう。言葉を選んだ上で丁寧に伝えるのがマナーです。期待風のお店でも悪口は言わない。強いて言うならイメージと違っていたら会議しておく。お店側に何かの問題がある場合は安定投与しなどを通して伝える。おいしさの主外食をする30の方法。その17。あたりのお店の時は遠慮なく立つにコメディー。期待風のお店だった時悪口を言お店の人に聞こえてしまうとムッとされるでしょう。一緒に食事している人がいれば気分を悪くさせてしまい悪口を言わなくても印象が悪くなります。食事の余裕が悪くなります。悪い評判も広めることになります。いくら本音とはいえ、それと表現するのは控えた方がいいでしょう。北風のお店であればイメージと違っていたというふうにしておくのが賢明です。では、北風のお店の時も何も言わない方がいいかというとそうではありません。北風のお店の時は逆です。遠慮なく立つにコメディーください。お店が素晴らしい時はしっかりコメディー。素晴らしい出会いは唐突にやっているもの。あなたが入ったお店が素晴らしく感動することがあるでしょう。思っていたよりも料理が美味しかった時、外観が地味なのに店内の雰囲気が良かった時、店員さんのサービスが期待以上だった時、そんな時このお店は当たりだと思うものです。期待していなかった分だけ感動も大きくなるものです。もし当たりであれば喜ぶのはもちろんですが、しっかりコメディーください。近くにお店の紹介で聞かれることがあれば喜んでくれるでしょう。このことが店内に広がって、また雰囲気も悪くなります。どうせ知らないではさらに会話が弾むでしょう。美味しいねという一言は声に出して言っても OK です。美味しい美味しいと言えば言うほど食べている料理がますます美味しく感じられます。食事をした後よりも良くなるはずです。あなたが褒めることで良い評判も広めることになります。お店の紹介は良いお客さんとして映って喜ばれるに違いません。褒めることはポジティブな一歩だけです。当たりの時はどんどん褒めるのが正解です。食の神様もいいことをしているねと喜んでくれます。褒める人は神様にとって根性なので運と感謝が訪れます。再び美味しいお店に巡り合うことを手伝ってくれます。当たりのお店の時は遠慮なく褒める。美味しいから食事を外食をする30の方法。その18。食べきれないことは残すようにできるかと。もう腹がいっぱい。これ以上は食べられない。残りの食事制度であれば頑張って食べるのもありですが、思ったよりたくさん残ってしまうこともあるはずです。食べきれないことは残すしかないのでしょうか。いえ、そうではありません。もちろん残すのもいいですが、テイクアウトができないか検討してみてください。テイクアウトを検討してみよう。お店によってはテイクアウトに対応してくれることがあります。テイクアウトをお願いすれば、専用の箱に詰めて手作りに入れてくれるでしょう。テイクアウトをすればお店で食べきれなくても自宅で食べられます。温め直せばお店の料理を自宅でも楽しめるのでお得です。翌日の朝食の代わりになれば少し食品が入れていただきです。恥ずかしない必要はなく、ちょっとお願いするだけです。テイクアウトをお願いできますか。一人だけではすぐ対応してくれるはずです。もちろんどんなお店でもテイクアウトできるとは限りません。お店や料理によってテイクアウトが難しいこともありますが、選択肢をしておいておくといいでしょう。基本的にお手紙レストランであれば、どこもスムーズに対応してくれるはずです。お店の迷惑になることもない。テイクアウトをお願いするとお店の名を増やすことになって迷惑になるのではないか。お店の事情を心配する人もいるでしょう。これは考えすぎです。テイクアウトは調理と違って箱やケースに詰めるだけです。大きな迷惑にならないためお店の迷惑になることはないので安心してください。テイクアウトは恥ずかしいことではありません。むしろお店にとって歓迎されることです。きちんと食べきりたい美味しい料理なら残りを自宅でも食べたいといっぱいになってポジティブです。テイクアウトは単なる持ち帰り行為ではありません。食の責任を果たそうとする姿勢です。責任を果たすポジティブな行為ですから恥ずかしがらず堂々とお願いしてみてください。食べきれないことは残すようにテイクアウトから検討しましょう。外食で食べきれないことはテイクアウトを検討してみる。美味しいから外食をする30の方法。その19。第一印象の悪いレストランでももう一度楽しんでみる。第一印象の悪いレストランに遭遇することがあります。あのレストランはサービスが悪かった。もう二度と行かない。そう思うかもしれませんが、気にするのはよくありません。第一印象が悪くても、それだけで全てを気にせないことです。もちろん、本当に質の悪いレストランということもありますが、一度の体験だけで気にせるのは OK です。あなたが新人の店員さんだったかもしれません。あなたが困っていた時間帯だったかもしれません。あなたが嫌な団体客になるタイミングだったかもしれません。事業のタイミングがあなたが条件が重なってサービスの質が低下することがあるのです。常に安定したサービスを提供するものだという考え方もありますが、そこにいるのは人間です。少なからずサービスに何があるのは当然です。人間ですが、うっかりすることがあれば誰も時間がかかることもあるでしょう。あなたが7割のお客さんがやってきたり、急に団体客が押し寄せてきたりなど不可抗力もあります。第一印象が悪いレストランだからといって、一度の体験だけで全てを気にせるのはよくありません。ここが狭いと厳しい仕方になります。たった1回の NG でいきなり別府カードを出すと、その可能性の制限にもつながります。第一印象が悪いレストランでももう一度楽しんでみる。第一印象は悪いレストランでももう一度楽しんでみましょう。あの時はたまたまだったかもしれない。偶然の可能性を考えてみることです。前回お客さんが混んでいた時間であれば、今回は過ぎて1時間帯に行ってみましょう。前回の環境をいただいたなら、今回は今を楽しんでみましょう。2回には意外と呼吸を感じるかもしれません。きちんとサービスに人がいて、悪印象が本印象に変わることがあります。人間関係でも第一印象の悪い人の中から印象が変わることがありますが、同じことがレストランでも起こります。敗者復活戦のチャンスを与えるぐらいの余裕があってもいいのではないでしょうか。2回も同じ確認書になれば仕方ありませんが、再チャレンジの価値があるでしょう。ちょっとタイミングが悪かっただけかもしれません。第一印象が悪かったレストランが後から大きいレストランになる可能性もあるのです。第一印象が悪かったレストランでも期待を込めてもう一度楽しんでみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その30。外食の理由は何でもいい。今週はまだ外食をしていないという理由で帰ろう。あなたが外食することといえばどんなことでしょうか。お祝いの時、週末に家族が揃った時、友人から行ってみようと誘われた時、街で偶然美味しそうなレストランを見つけた時、単に料理を作るのが面倒なこともあるでしょう。外食はちょっとお金がかかります。出勤があるのでちょっと特別な時に向かうことが多いのではないでしょうか。特に節約している時はなおさら外食がどうなるはずです。もちろん理由があるのもいいのですが、逆に言うと理由がなければいかないことになります。外食する理由は何でもいいのです。堅苦しい考えは不要です。きちんとした理由である必要はなく、何でもない理由ではありません。そこであなたにおすすめの理由をご紹介します。今週はまだ外食をしていない。これでいいのです。今週外食をしましたか。最後に外食したのはいつですか。今週外食をしましたか。今週とは日曜日から土曜日までの7日の差します。土曜は新しい1週間の始まりです。今週まだ外食をしていないなら早速食べに行きましょう。行きつけのレストランでもよろしい。初めてのレストランでもよろしい。新しく来たレストランにチャレンジしてみるのも OK。高級レストランである必要はなく、カジュアルレストランで十分です。あまり話していないなら軽食を楽しむだけでも構いません。自然に近いものを食べなく、自分から近いものをする。人生で食事をする回数は有限です。食事をする回数は限られますが、外食をする回数はさらに限られます。自然に近いものを食べなくて、自分から近いものをすることが大切です。週に1回ぐらいは外食をしても間違いありません。むしろ週に1回ぐらいは外食をした方が積極的な期間になります。理由ができるのを待っていたら節約ができても行く機会が減ってしまいます。外食を楽しむ機会はどんどん作っておくのです。積極的に機会を作って1回でも外食を楽しむ機会を作ろうではありませんか。理由があって外食をするのもいいですが、理由がなくて外食するのも OK です。外食に大きな理由は必要ない。外食をするとちょっと贅沢な料理を楽しめるでしょう。自分ではなかなか作れない料理も外食なら簡単に楽しめます。毎日外食するのは経済的に厳しくても週に1回ぐらいなら難しくないでしょう。一日分になるだけでなく気分転換ストレス発散健康への投資にもなります。たまには贅沢な料理を楽しんでおけば満たされた気持ちになります。心のポジティブ状態を保って精神的に安定します。外食に大きな理由は必要ありません。今週はまだ外食をしていないね。よし、食べに出かけよう。これでいいのです。今週はまだ外食をしていないという理由で外食に行く。美味しく楽しく外食をする30の方法。まとめ。その1。外食の価値を再認識する。その2。外食をするときはまず自分が何を求めているのかを問いかける。その3。お店に行くときはなるべく外に行く。車を使う場合はお店の入り口から離れたところに駐車してやる距離を増やす。その4。食べたいものを食べるために遠くまで出かけることを肯定的に受け入れる。その5。きちんとした服に着替えたらレストランに行く。その6。店内に入ったら他のお店まで雰囲気を楽しむ。その7。無料の店を外食の一つとして美味しく考えていただく。その8。外食の時代は思いっきりわがままになる。その9。食べている時間だけでなくメニューを選ぶ時間も味わう。その10。どちらも美味しそうと思ったらどちらも正解と考えさっと決める。両方選ぶという選択肢も検討する。その11。普段なら絶対注文しないものを注文してチャレンジの数を増やす。その12。食前のデザートを楽しんでみる。その13。料理を注文したらもっと待つのではなくワクワクしながら待つ。その14。料理にこだわりがなければ店員さんにおすすめを聞いてその料理を楽しんでみる。その15。完売で断られた時は嫌いするのではなく次を楽しみができたと考える。その16。店員さんに美味しいですかという聞き方はしない。味や雰囲気を尋ねる聞き方をする。その17。どんな料理かわからない時は恥ずかしがらずにきちんとする。 その18、ニコニコしながら食事を楽しんで、お店の雰囲気作りに貢献する。その19、知らない人の誕生日でも一緒になって拍手をする。その20、レストランで季節限定メニューを見かけたチャンスを持って注文する。その11、初めて食べるものはまず味をイメージしてクイズの答え合わせをする感覚で食べてみる。その12、本当に外食を楽しみたいなとってもよりきちんと店を見る。その13、テーブルに誕生日があれば10個見つけて演奏の世界を楽しむ。その14、状況が許すなら相手の食べ心地を自分が周りに食べてやる。その15、タイミングによって味が変わることも外食の面白さと考える。その16、北風のお店でも悪口は言わない。強いて言うならイメージと違っていたくらいにしておく。お店側に明らかな問題がある場合は安定用紙などを通して伝える。その17、当たりのお店のときは遠慮が込める。その18、外食で食べきれないときは低感度を検討してみる。その19、第一印象の悪かったレストランでも機会を持って、もう一度楽しんでみる。その30、今週は長い食をしていないという理由で外食に行く。